この番組は株式会社グローの提供でお送りします。
パッパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ。
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松武史です。
夜縁です。
はい、ということでこの番組は、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的には、その病原菌を、本物のお医者さんにも研究してもらえたらなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでね、
はい、
ちょっとね、今喋ってる途中にね、オレンジ色の袋のカレーパンがちょっと戻ってきそうになりましたけれど、
え、何？
カレーパンね、もう今や何種類あるんだろうと、このようにね、
いっぱいありますね。
多分パン屋さん、コンビニね、いろいろ含めると、
うん、
けどその中で僕が一番美味しいなと思ってるのは、
うん、
山崎パンのね、あのオレンジ色の、ビニール袋に入った、
うん、
カレーパンが一番美味しいと思ってます。
ほうほうほう、
はい、いや、そういう話ですけれどね。
そういう話ですか、
はい、いや、そういう話ですね。はいはいはい、
世間話に近い。
世間話に近い。まあ、あとそれが戻ってきそうになったっていう報告ですね。その一番おい、美味しそうなね。はい。
大丈夫か？
大丈夫。いや、大丈夫かって。はい。まあ、そういう、そんな世間話。
ちゃんと飲んでなんか。
ちゃんと飲ん、なんか飲んでね。まあ、そんな世間話から始まりましたけれど。
ありがとうございます。
思い返せば、まあ、本当にね、この番組を長くやってきたなと。
思い返せばね、そうだね。
思い返せばやってきたなと思いますよ、本当に。
うん。
いや、こうやって毎週毎週やってますからね。
ああ。
大丈夫ですか？
僕はね。
いや、なんでね。なんで俺のせいなんだよ、お前。
どうしたの？なんでいきなり振り返ったの？いきなりじゃん。
いやいや、いや、いきなりでもないよ。まあ、思い返せばね。
うん。
こうやって毎週毎週やってるわけですから、
うん、
ね。その時々の、
うん、
ね、いろんな思いを乗せてってくださいよ。
乗せていきますよ。
乗せてってくださいよ。お願いしますよ。うん、はい、
死ぬの？
え？
君。
俺？
うん。
いや、死ねないよ。死にたいけど。
まだ死にたいんだ。
うん。まあそういう
ことね、基本的にずっと言ってんね、死にたいって。
いやいやいや、そんなことないですけどね、別に死にたい。
結構死にたいって聞いたよ、徳松くんから
。いや、なんだ俺の反省。
別に自殺願望があるとかじゃなくて。
ああ、そうそうそう。全然、そうなの。
うん。
これって病気なんですかね、やっぱり。別に、
うん、
その、特段死にたい理由ないんですけど。
ああ、なさそうですもんね。
いや、ないです、ないです。うん、全然、不満も特にないし。
ですよね。
不満もないというか、どっちかっていうと、もう本当に、ないですよ。なんか。
早いのが、やっぱりこう、思いと、
うん、
なんだろう、フィジカルと、フィジカルと、
フィジカルが体の方ですよね、多分。
そうですね、フィジカルと。
フィジカルとマインドですね。
マインドが、ちょっと、はい、あんまりバランス良くないんでしょうね、多分ね。
ああ、う
ん、どっちかがついていかないみたいな。
これ
やっぱりしんどさというか、無理が出てる。
そうですね。やっぱり僕のなんかこう、マインドに、
うん
フィジカルがついてこない時ってやっぱあるんですよね、なんかもう。だから僕のマインドについてくる状態だったら、フィジカルが獣人化してないといけない時とかあるんで、上半身が異常に盛り上がってないといけない時があるんで、
はいはいはいはい。
そういう部分で、ああ、ちょっと、なんか、体力の限界みたいなのを感じるときはありますね。
よっぽどのことやらないとフィジカルは変化しませんからね。
まあそう。 いやもう本当に何でしたっけ、日本代表の左サイドバック長友、
うん、
はい、もう長友がもう今ちゃんとやってんのかもすら知らないですけれど、
うん、
なんかその酒屋さんとのね、カフェのね、
はいはい、
酒屋さんとのいつもメールのやり取りで、
うん、
ホンダが収集されてないことは知ってるんですけど、最近それだけは知ってる。
いつものやり取りで、
いつものやり取りで、すいません、ビールワンケースって言うと、
はい、
で、あ、了解しましたっつって、あと、ホンダが収集されないんですけど大丈夫ですかっていういや知らないですってその情報いらないですっていう、その酒屋さんとのメールのやり取りの時の情報で知ってるんですけど、
なるほど、
長友の情報は入ってこないので。
ああそうか、
はいはいはい。いやだからまあフィジカルだから長友ぐらいの体感でも耐えられない、
うーん、そうですね、
僕のマインドの時があるんですよね。なんか
やっぱりボディービルダーぐらいじゃないですか。
ボディービル、まあどうなんですかね。
うーん、でもやっぱりね、うん、メンタルとフィジカルついてってると思いますよ。
あ、メンタルね、
うん。
ここでやっといい言葉が出てきましたメンタル、ね。
メンタルね。
メンタルの方が、マインドよりメンタルの方がいいですね。まあメンタルがね、
うん、
なんか基本やっぱりなんかこう、夢がでかすぎるんで。
多いしね。
いや、多くはないっすよ。
そうっすか？
うん、夢は一つですけど。
スモールドリーム多いよね、徳松くんね。
スモール、まあ、スモールド、誰がスモールドリームだよ、お前。
で、ビッグドリームは一つで、スモールドリームもめちゃあるよね。
いやそういうこと
です。ミドルがあんまないみたいな。
ミドルがあんまないですね。ああ、うん、そんな感じはありますね。ミドルドリームがないので。
大体ミドルドリームが、まあ、そうですね。いわゆる一般人。よく思い描くものだった。
ああ、なるほど。あれがミドルドリームなんですね。なんかこう、
うん、
一軒家を建てたいとか。
そうですね。
ああ、なるほどね。
できなくもないけど、やっぱりこう頑張らないとできないことです
から。まあ確かにね。だからそのスモールドリーム、なんかその、例えばあいつの笑顔が見たいとか、なんか、ちょっとそういうのが叶っちゃうと、まあある種ビッグドリームなんですけれど。
ね、iPhone。X10 欲しいとかね。
X10 が欲しいっていうね、うんうん。もう最近あれですもんね。
うん、
あんまスモールになりすぎて、店頭で iPhone X 触りたいとかいう夢になってますからね。所有したいっていう夢がなくなってきましたからね、もう。ヤマダ電機で触りたいっていう夢に変わってきてますからね。
Apple Store にいたいとかね。
Apple Store にいたいとかですからね、もう。いや本当に
うん、うん、
だスモールドリームがどんどん、
うん、
こう細分化されてちっちゃくなってきて、
あ
でスモールドリームがガッて叶った時の、
うん、
なんかもう死にたい感がすごいですよね。
ああそうか、まあ叶うとね、
叶うとね、
うん、
でビッグドリームにたどり着くには獣人化が必要だしみたいな。
あ、そうか。
大変ですよ、もう。
そうですね。ミドルドリーム叶えるのには、まあ、獣人化必要ないですからね。
人間としてですから。そうなんです。
そうですね。
だから、まあ、バランスですから。
うん、そうですね。
そのために人間病院があるわけですから。
うん。
獣人化しないためにね。
うん。
はい。従人化しないためにねっていうか、従人化できないんですけどね。
いや、ミドルドリーム、トカス君はミドルドリームは全然ないから、はい、嫌われるんじゃ
ない？なんでそれが嫌われるにつながるんだよ、なんか。
それが最も多い理由だ。
あ、そうですか。
うん。
まあ、ね、
話が合わんのだ。
話が合わん。だって僕も今、普通にね、従人化しないようにねとか言ってましたからね。だから何を言ってるかよくできないですからね。何を言ってるんでしょうね。
できないかな。
できない。いや、なんとかじゃなくて、できないですよ。はい、はいはい。
で、ビッグドリームはやっぱ叶えるためにはね。
うん。
ね、それはやっぱりこう、まあ、先週の話の続きでもないですけど、まあ、形態変化っていうのはね、物でもできますから、う
ん、必要になりますかね。
やっぱりこう、ね、チェ・ゲバラでもベレー帽をかぶり出しましたし。
ああ、そうですか。
そういうもん
だと思います。上はもう、獣人化した時にもう服ね、全部破けちゃってんだけど。
うん、
下のジーパンは結構残ってるっていうあのタイプの獣人化が必要ですかね。
そうですね。トグロ的なね。
トグロ的なね。いやそうですね。
北斗の拳でもみんなズボンはね。
そう。ズボンは大丈夫ですかね。ズボンは破けないですから。ということでお便り、いきたいと思います。はい。こんにちは。大昔一度お便りを送らせていただきましたコンラムコンコンです。過去覚えてらっしゃらないと思いますがということなんですが、あの内容は覚えてないですけれど、
うん、
コンラムコンコンさんは覚えてます、はい、
僕も
はい、人間病院ずーっとずーっと今も毎週聞いていてあら、なくてはならない存在ですと、うん、ありがとうございます。早速ですが、病気かもしれないと思いお便り、お送りいたしました。気質でしたらどうかスルーしてください。先日私は某ショッピングモールに行き、証明写真を撮ってもらったのですが、まあそこの店員さんのコミュニケーションの欠落の目立つこと、私が話しかけたり笑いを投入しようかと思いきや声をかけてもあっさりスルーしやがる。証明写真を何度も、撮り直していただいたので申し訳なく思い何度もすみませんと声をかけたところ、店員さんはあはいと冷たい反応、いやそこ大丈夫ですよとか言ってほしかった、普通に落ち込むわと胸の中でツッコミを入れ、そして最後に、写真のオプション説明をしてくれた際、店員さんが顔の大きさも変更できますが、大きくしたり小さくしたりとおっしゃってくれたので、私は、小さくして、エラもちょっと削ってもらえば、はと、少しユーモア混じりに返したところ、またもや、その店員さんは、あのそういうのはと、冷たい返答。いや、そこちょっと笑ってやり過ごすとこ、ね。フォトショーちゃうからとか言って欲しかったとこ、胸の中でツッコミを入れ、なんだか私が滑ったみたいじゃんと思いながらその場を去りました。その後、同じモール内のパン屋さんによりパンを買ったのですが、そこの店員さんも、店員さんがポイントカードありますかと声をかけてくれたのですが、家にポイントカード忘れてしまった私は、ああ、忘れた、溜まってたのに。過去、ポイントが溜まっていると、割引、悔しい、こういう時に限って忘れるよね、と、返事をしたところ、店員は返事もせず、黙ったまま、さっさと会計を済ませて、私はなんだか置いてけぼりを食らったような気持ちになりました。これは店員さんが病気ですか、それともいちいち何かにつけて反応してしまう私が病気ですか、どうか診断のほどよろしくお願いいたします。PS 診断に必要かと思い私の簡単なプロフィールを記しておきます。私は大阪生まれ大阪育ち生粋の関西人です、ね、特にお笑いは、得意とかではありませんが24歳、確実に関西のおばちゃんロード進んでますということで、ありがとうございます。
ありがとうございますよ。
あ、なるほどね。
うん、
いやなんか同じぐらいの世代かなと、
うん、
ちょっと思いましたけど、うん、若い方なんですね。
若いですね。
ってことは、その欠落してる店員とかとも、まあ変な話、世代は一緒という部分ですからね。
うん、そうですね。
世代間の問題ではなさそうですね、これは。なるほど、ということでね。
うん、面白いですね。
まあ、人間病院らしいというか、うん、お便りが来ましたけど、まあ、この件に関してはね、
うん、
意外に喋ってるとは思いますよね。その気質っていうほどではないんですけど。
そうですね。気質。社交的ですね、
うん。そうですね。気質といえば気質ですね。
うん。
いや、スルーはしないですけどね。はい。いや、気質でしたらスルーしてくださいって書いてあったんで。
はいはいはい。
どうですかこの、リアクション薄の。
うん。
この社会、
ええ、
ここ最近の、
うん、
クールぶってるわけやつら、
はいはいはい、
どうですか、嫌いですか、
うーん、
気持ちわからんでもないですか、
ね、 って感じた時もありましたよ、僕も。
まあ、あ、なるほどね。はいはいはいはいはいはい。って感じた頃もあったけど。
ありましたけど。
また、それから年月が経ち。
ちょっとね、思考というか、思考じゃないな、はいはい。ちょっとね、少し表現方法をずらして、
はいはい。
試そうかなっていう時期がありまして、僕。
うん。
うん。そしたら、うん、今やなんか、バカ受け、店員さんに僕バカ受けするんですよ。
ああ、要するに、はい、上田くんが言いたいのは、上田先生が言いたいのは、うん、この某ショッピングモールの照明写真の店員も笑わせれるということですか？
この某ショップの店員さん？
はいはいはい、はい。
照明写真の。
照明写真の。はいはい。
の店員さんも笑わせれるかどうかはわからないです。
ああ、そうですか。
うん。なんていうのかな。
うん。
すんごい簡単に言うと。
はいはいはい。
僕人選び出したんで。
いや、なんだね。全然またいい話じゃねえじゃねえか、お前。全然またいい話じゃねえじゃねえか、お前。
何でもできる。誰でも笑わせれるって僕思ってたんですけど。
何なんだよ、お前。人選び出したみたいな。
もっと限定しましょうか。店員さんでいいですか、じゃあ、うん。
店員さん。うん。
店員さんを、もう 100% 笑わせれるってずっと信じてやってきたんですけど。
なんだ、この話。
まあれと思った時期があって。なんか調子悪いなっていうか。
はいはい。あれ
笑わんぞっていうか、相手にしてくれんぞ。小村コンコンさんみたいな状態というか、なんていうか。
まあまあ、になった時期があって、
うん。なんか自分が滑ったみたいなね。それこそ。
はいはいはい。う
ん、
まあまさに同じ状態ですね。そうそうそう。うん、
なんでだ。
うん。
面白いことは言ってるはず。
はいはい、はい。
家に持ち帰って、
うん。
ちゃんと精査して。
はいはいはい。
やっぱり面白いことは言ってた。うん。ワードセンスもあるし。
なんでだよ。どこまで自己評価高えんだよ。
タイミング、声の大きさ。
うん。
うん。旧大点は言っている。
うん、うん。
なぜ受けないんだ。で、いろいろ計算したら、
うん。
やっぱ答えがちょっと出たんですよね。
ああ、なるほど。
うん。
どういう答えなんですか？
やっぱ相手にも機嫌があったりするんで。
いや、なるほどね。まあ、結局すごいシンプルな壁にぶち当たりましたけれど、まあ。
わかんないですから、こっちからは。絶対
まあ、バイオリズム的な話になりますよね。
うんうん
うん。だからまあ、すごいアホみたいな意見だけど、この某ショッピングモールのこの写真屋さんの店員さんも次行ったら、めちゃめちゃ感度いいかもしれないってことですよね。
そうそうそうそう。ちょっともしかしたら、小村コンコンさん、ちょっと無差別モードになってたかもしれないですね。
まあけどやっぱりこれは一種のこの世論的な、世論的な捉え方で見たときに。
世論、世論。世論。
世論。世論と世論の正解が未だに分からない。
分からんね、あれね。
世論的に見ると。
でもあれだよ。伝説のバンド、バッドブレインズはセロンつってたよ。
そうですか。しかも、それあれですよね。英語かなんかですよね、それ。
セロン、セロン、セロン
つって。いやいや、だからそれセロンのこと言ってないですよね、それ。なんとか、セロオンとかですよね、それ。
まあ、そうですね。英語ではセーリンオンつってたけど。
セーリングオンつってた、ね。
セーリンオンをセロン、セロンつってた、
うん。いや、セロン、セロンつってた。セロンじゃない。そのセロンじゃないんですよ。うん、世論の方なんですけれど、うん、まあ、要するに簡単に言うと、
うん、
この世にある多種多様な価値観を適当に一個にまとめて話すことを言うんですけれど、はい。
はいはい。
もう人それぞれという根本的な、この絶対的な価値観
はいはい。
を、適当に一個にまとめて喋ることを世論って言うんですけれど。
なるほど。はい。
まあ、そう考えたときには、うん、まあ、僕はバイオリズム関係なく、
うん、
やっぱりこう、コミュニケーション能力の低下、進んでると思いますね、やっぱし。あ、けどね、別のとこに持ってかれてるっていうのもありますからね。いや、例えばですよ、
うん、
まあ、このコンラムコンコンさん、まあ、関西の方なんで、またちょっと価値観が、まあ、ちょっと違いますけど、まあ、これも完全に、偏った価値観ですけど、
はいはい。
まあ、フォトショーちゃうからとかね、
うん、
そこまではちょっとね、求めすぎだと思いますよね。ちょっとフレーズまで足してほしいっていうのはね。
ああ、そうですね、うん、ちょっとね、うんうん。
だから、いやいやいや、ぐらいでね。
うん。
はははって、あははははって言ってくれればいいじゃないですか。
ああ。
うん。けどなんかそれもしてくれないっていうのは、
うん。
まあ求めちゃうのはどうかと思いますけど、
うん。
とにかく、こう、リアクション薄いなっていう部分は、
うん。
やっぱりあると思います。ジョーデン君が言ったことはもう本当にまさにその通りだと思うんですけど、
うん。
一緒くたに考えた場合、うん、やっぱりリアクション薄いなとも思うし、
うん、
でそれを僕今コミュニケーション能力の低下って言いましたけれど、
はい、
なんか今ふと思ったんですけど、
うん、
別のところでコミュニケーション能力の増加してる部分もあるかもしれないですね。なんか
別で
別のコンテンツでね、
うん、
まあ、例えばなんか最近のだったらインスタグラム、
はいはいはい、
すごいじゃないですか。まあ、特に女性人気だと思うんですけど、ね、コンラムコンコンさんがインスタグラムをちょっとやってるのがわからないですけれど、
うん、
あれのこう、密なつながり方とか、ちょっと上田君逆にピンときてないですよね。
ああ、かもしんない。
まあ、変なし、ツイッターでもよくわかってないですよね、上田先生は。だからそこの、ツイッターでつながるという、こう、能力、
はい、はいはいはい。
っていうものが増加してるんじゃないですかね。
お、
別のつながり方に関しては、
うん、
おすごく人とうまくコミュニケーション取ってるな、と。
うん。
いう見方もあるんじゃないかな、なんて今思ったんですけれど。若者寄りに考えた場合。はい。
つながってるから、
だから、いいんじゃないと。
他で満足してるから、もういいんだ。
そうそうそうそう。うん、もうだからもう、この店員さんが、某ショッピングモールの店員さんは、その、いや、ちょっとエラーもちょっと削ってもらえばって言われたときに、
うん。
はこの人、なんか、俺とコミュニケーション、撮ろうとしてるから撮った方がいいかな。けど今日インスタグラムでもうすでに100いいねしてるからいいや、つって無視したかもしれないですね。なんか。
なるほどね。
そのコミュニケーションゲージがもうインスタグラムで溜まってるから。
ああ、はあはあ。
もうちょっといいかなって。お腹いっぱいっつって。
で、ひょっとしたらね、その、今日仕事中にお客さんがコミュニケーション取ってきたけど、
うん、
なんかこうインスタグラムでねコミュニケーション取れるからいいやと思って、うん、そのお客さんとコミュニケーション全然取りませんでしたってツイッターで言ったらいいねボタンめちゃ押されるかもしれないし、ね、
いやだ、まあ、それは結局コンラムコンコさんとコミュニケーション取れてないけどね。だからひょっとしたらなんかすごいいいねしてるかもしれないですね。コンラムコンコンさんの、その、
うん、
その、ちょっとしたウィットに飛んだ会話に、
うん、
いいねしてるかもしれないですよ。
なるほどね。
だからその後アメブロにアップしてるかもしれないですよ。なんか今日、面白い、面白い店員、あ、面白いお客さんに会いました、つってね。
ああ、
アップしてるかもしれない。
え、それちょっと、あれだね。
うん。
ちょっとわかんないけど、変わってるね。
いや、何が、その子？
いいなと思ったけど、そこではリアクション取らなかったんだ。
あー、そういうことになっちゃいますもんね。
うん。
あー、リアクション後で取ろうかな、説。まあ、さすがにないか、それは。さすがにそれはちょっと、
うん。
なんかアンジャッシュのコントぐらい無理やりだったよ、ね、ちょっと、うん、そんなことはない、そんな現象は起きてないですけど、
SNS じゃないとリアクション取るのがめんどくさいとか、
そうそうそう、だからもうなんだろう、もうあれビフテキみたいな、なんていうんですか、ああいう ちょっと、お肉の真ん中結構レアな感じになってるやつ。
あー、ローストビーフ？
あ、ローストビーフ。もう、もうなんか、記憶っていう機能最近使う気ないからね、もう。
ちょっと、しっかりしてよ。
もう全部あの、iPhone にバックアップしてるから。うん。
あー。
そうそうそうそう。
そういう原理と一緒なんじゃないですか。
まあそうかもしれない。だから、本当に、もう、ムーみたいな顔して、もう、有名店ローストビーフ丼、ムーみたいな顔して、くっちゃくっちゃくっちゃ食って、ムーみたいな顔した後にインスタで、おいしいっつってなんかやってるから。アップしてるかもしれない。そういう時代かもしれない。
新時代。
新時代かもしれない。
ほんと。まあ確かにね、実際にね、リアルにおいひいって言えないですからね。
いやもうそうですね。やっぱりちょっと恥ずかしい照れもありますからね。
そう。でもその言葉にするっていうかね、すると、字にするとおいひいは全然言いやすいですから。
いや、そうですね。だからまあ、そういう説もありますけれど、やっぱりこれは、過去にもいろいろ話してますけれど、やっぱりなんかこう、人と関わることをね、やっぱりちょっとこう、舐めてる。で、最後に救ってくれるのは人間だよっていう部分。ものすごく偉そうなことを言うと、やっぱり生き延びる術を失い始めてる。
ああ、はあ、はあ。
だからまあ、おじさんはそう思うかな。今の若者よ。ね。
まあそうですね。
最後に救ってくれるのはシステムでもなくね。
うん。
お金でもなく。人だということ。それを感じ取れてない。貴様らは。生命力に欠けてると。と、常に死にたいと思ってるおじさんは思うかな。
なんか、よくわからないけど、河川敷行けよ。
なんだよ。
多分今なら似合うぞ。
ああ、走ろうかな。手、袖の中入れて走ろうかな。篠田みたいに。お、篠田じゃんつって、何してんのつったら、うん。親父に走ってこいって言われたっつってたすげえ素直だなお前っつって
ねえ
で10年後に出会ったらテクノにハマってました
けど
ね
篠田くん
どうなんでしょうね
なるほどね
いやけど、上田くんが最初に言った通りな気もしますけどね。
でこう、旧世代まあ、はいはい、僕らも39歳、もう旧世代ですよ。
まあ、さすがにね。
こう、なんていうのかな。時代の先頭に、しゃしゃり出てはいけない世代ですよ。
そうですね。確かに。
から言わせると、やっぱりこう、新世代。の若者たちの、そうですね。まあ、好きですけど、基本的には。
はいはいはいはい。
でもやっぱりこう、そうですね。気に入らん部分はやっぱありますよね。
なるほどね。
なんだろうな、どっかで欠落したのか、もういらないと思って、遺伝子的にもう置いてきたのかわかんないですけど。
置いてきたのかね。はいはいはい。
驚かないですから、
とにかく驚かないから。
そうそうそう。
いや、本当に。
で、驚くっていうのはリアクションの一つでもありますしね。
いや、本当ですよ。もう僕なんか知り合いが金沢に行ったっていうだけで、って言いますからね。マジっすかって言いますからね。
そう、驚いてあげるっていうね。
っていう、もう、うん、いや、本当に、
うん、
金沢行ったことに何の驚きもないですけどね、実際は。
ないですね。
ないですよ。はい。うん、けどやっぱりそこはやっぱり、っつって、
うん、
どうでしたっつってね、
うん、
北信越っつってね。
で、横に私、インド行ってきたって人いたら、もうそっちに飛びつくでしょ。
そうそうそう。
うん、
いや、もうなんかみんな楽しんでんなぁとか言ってね。やりますからね、一応。
やりますよね。
だからそういう意味で、まあ、これがだからそのコンラムコンゴさんが24歳っていう、まさに今新世代の方だったから、うん、
はい。
またこれは世代という、なんかその、単純なくくりではくくれないなともまた思いましたけどね。
いや、そうなんですよね。
まあちょっとこう世代という形でちょっとまたくくってしまいましたけど、
うん、
やはりどこまで行っても個人の問題になるのかなと。だってこれは、コナムコングさんこちら側の意見として言ってるわけですからね。
はいはいはい。
まあどうなんでしょうね、そういう子たちは。
まあでも、コンムラコンコンさんにもし実際に会えたとして、
はいはいはいはい。
で、リアクションが薄かったらちょっとビビりますけどね。
いや、だから、なんかね。
うん。
なんか、どうもっつってね。なんであの時放送局の徳増ですなんつってね。
うんうんうん。
言ったら、はいとか言われたら、ね。って言いますけど。ってこっちが言いますけどね。まあ、そういう意味では、まあ、関西の人とかは、結構リアクションもね、大きかったりしますし、まあ別に、かといって別に、リアクション大きい信者でもないですからね、別に僕らもね。
そうそうそう。
だからまあ、あくまでも適度になんですけれど、
うん、
確かにちょっとこう、偏ってるなという感覚は、
うん、
まあ常にありますよね。
そうですね。でもまあ、小村コンコンさんがこのショッピングモール、ショッピングモールでしたっけ、
はいはいはい、
に行った時の、まあこの時の状況だけで言うと、まあ、世代とか全く何もこう、とりあえず関係なく言うと、まあ小村コンコンさんが滑ってんですよね。
まあまあまあ、まあ、そうなんでしょうけどね。ね、
結果ね。
結果ね。だからまあ、もっと相手を選んで、時を選んで、
うん、
そしてネタを選んで、挑めば、勝てたかもしれないってことですね、上田君の最初の意見からいくと、
ね。そうですね。まあ言うなれば、その、例えば、御年、90歳の人に、シュールなギャグ言うようなもんですから。
なるほどね。大人になりましたね、上田君も。
やっぱりそこは人を見て、
ああ、そう
ですね。こういうのが、こういう、ギャグの方がいいかなとかね。
まあけどまたちょっとそれお笑いに厳しい論みたいになっちゃいますからね。ちょっとこのお笑いとか得意でありませんが、まあね、と。
ただそういう風にしていかないと受けないですもん。
いや、なるほどね。そうですね。まあどちらかというとまあ大きくまとめたらコンラムコンゴさん受けたいっていうメールですからね。
そうですね。
まあ、じゃあそういう意味ではもうちょっと頑張れっていう部分もあるということで、ね、もちろん相手のせいもあるんですけれど、コンラムコンゴさん自身も、ちゃんと万全の体制で臨んでますかと。そういう部分があるってことですね。
まあ、こじつけるなら、もう、受けてなんぼ、みたいなもんですから。
なるほどね。
受けてなんぼっていうところにもしこう、なんていうのかな、自分の考えが行き着くのであれば。
はいはいはい、はい。
まあ、人を選ぶ、状況を選ぶ、言葉を選ぶ、選びまくって、最高の笑いをね。
なるほどね。届けていくと。
そう。
いやけどなんかちょっと僕今すごくいい良さげな新価値観みたいなね、思いついたんですけどちょっと忘れちゃいました。忘れちゃいました。ちょっとなんかそうですね、本当に忘れちゃいました。
今思いついたこと今忘れたの。
今思いついたこと今忘れちゃった。だからまあ、これからのね、まあ、リアクションですね。どう どうなっていくでしょうね。まあ、本当に。
どうしたの？もう喋れんの？
いやいや、いや、なんかこう、引き伸ばしてる間に思い出さないかなと思って。そうかそうか。はい、
新価値観？
新価値観というか、なんかその、うん。だからこれからの、世代の、次の世代の人はまたこう、なんだろう、コミュニケーションに対してね。
うん。
すごく貪欲な世代とか生まれてくるかもしれないですしね。
はいはいはい、はい。
うん。回り回ってね、やっぱりこう、うん、流行りじ
ゃない。ちなみに僕らの世代はどうなんですかね。
どうなんですかね。いや、それはまあ、歴史的に見りゃ、年々リアクション薄くなってってんじゃないですか。
ああ。
けど、どうなんだろう。なんか、江戸時代の人とかってリアクション薄そうじゃないですか、なんか。なんか、すごい想像で喋ってますけど。ものすごい想像で喋ってますけれど。なんか、江戸時代の人って、なんか、リアクション僕悪いイメージありますけど。
幕末は幕末。
幕末はなんかそう、どうなんでしょうね、うん。そうですね。幕末は結構リアクションいい感じしますね、なんか。
あ、本当。
なんか、安泰してたら、
時代ですからね。原始時代楽しそうですけどね。
原始時代はまあ、すごいですよ、もう。本当一個一個が感動ですから。はい、うおっつってましたよ、多分。いや、だから、そういう、だから、まあ、そういう部分で、ハンデですよね、単純に。感動がないわけですから。はい。いちいち。ねえ。うん、まあ、一向に思い出せないですけれど、うん。
ダメですね。
ダメでしたね。はい。まあ、とにかく、なかなかね、うん、まあ、リアクションっていうものも、まあ、あんまりね。
まあね。
うん、無理やり取るもんでもないですけれど、
うん。まあ、求めすぎてもね。
求めすぎてもね。あれなんで、まあ。
やっぱ、結構嬉しいのが、
うん。
その、あんま求めてなかったのに、
はいはいはい。
意外に大きいリアクションしてくれた時とか、
うん。
まあ別で言うと、こう、なんだろうな、その人、なんならその人も思いがけずリアクションしちゃったぐらいな。
はいはいはい、なるほどね。
時はすごい嬉しいですけど。
まあ本当の生のリアクションというかね。
普段そんな笑い方してないじゃんっていう笑い方とかね。
ああ、しちゃったとかね。
ちょっとこう、ダサい笑い方になっちゃうぐらいな。
はいはい、なっちゃうぐらいのね。
そういう時は、やったねと思いますけど。
やったねとも思いますからね。だからまあ、やっぱり、コラムコンコンさんにもまあ、あまり、こう、人にリアクション求めすぎずね。いや、もちろん前提として、リアクションのあるね、優しさのある世界、っていうものが前提にあるといいなとは思いますけれど、やはりこれからは、まあ、リアクションも簡単にはもらえない時代になってきますから。
そう、でも今言ったけど、リアクションって優しさだと思うんですよね。
いや、本当に僕はそう思いますけれどね。
そう、
けどまあそれがまあ簡単にはもらえない時代になってくるとね。だからもう昔マクドナルドにね、スマイル0円みたいな書いてありましたけどね。
はい。
あれもうないんじゃないですか、今多分、確か。
あ、もうなくなった
んだ。なんかなくなった気がしますね。
あ、そう。
だからそれぐらいからもうなくなったんじゃないですか。笑顔ただだと思うなよっていうメッセージですよ、もう本当にね。
そうか。
いや、本当に。だからまあ。
なんでなくしちゃったんだろうね。
プラス、え？
なんでなくしちゃったんだろうね。
スマイルくださいっていう小学生がめんどくさかったんじゃないですかね、多分。
スマイルくださいっつってスマイル出した後のリアクションが少なかったからじゃない。
なるほどね。また、実は、この客の神格化っていうね。
やっぱりリアクション少ないっていうものは淘汰されますからね。
なるほど。
それはまあ、商品にしろね。スマイルにしろ、しかり。
だから、これちょっとこの前、他のポッドキャスト聞いてて、
ね、
ちょっと面白かったんですけど、
うん。
なんか他のポッドキャストの面白かった話とか しだすようになりましたけれど。
あ、全然いいですよ。
あ、いいですか。あ
の、なんならどんと濃いですよね。
あ、そうですか。うん、あの、
セバーカ？
セバワカじゃなかったんですけど、あ、違う。はいはい。あの、のらりくらり、ソネミネタミっていう番組なんですけど。のらりくらり、
ソネミネタミ。
はいはいはい。あの、最近お客さんがやっぱり神格化してるっていう、その、
うんうんうん、
やっぱりお客様神様だぞみたいな、
ええ、
やっぱそういう部分が進んじゃってるみたいな話題だったんですよね。
うんうん
うん、あ、んでまあ本当そうだなーなんて思ってたんですけれど、だからその神、神になっちゃってるから、
お客様が、
お客様がね、
うん、
うん、だからもう変な話、その神だぞっつってね、でこっちがその崇めてるわけじゃなくてね、
うん、
もう自分で神だぞっつってお店来ちゃってるから、
自称神ね、
うん、自称神としてもう降臨しちゃってるからお店に、
ええ、
うん、だから店員が対応できないの、当然の結果だっていう話で神降臨してきた時にこう慌てふためくってね、当然のリアクションだろうっていう話ね、うん、
なるほど、うん、そうちょっと面白い
です、ね、そういう話しててすごい面白いなと思ったんです
けど、そうですね、いでよ神っつったもう用意してありますから、ね、
降臨してきちゃったから、
こっち準備済みですからね、
降臨してあっつってあすませんってなっちゃうの、なんか当然のリアクションだから、いいリアクションだって話しててね。
なるほど、なるほど。
そんな対応の仕方わかんない。マニュアルにないから、つってね、
うん。望んでないですからね。
そう、うん、お客様の対応しか学んでないからね。
はいはいはい、
神降りてきた時のマニュアルないから、つってね。
ああ。
慌てふためくで合ってる、つってね、言っててね。
なるほどね。
うん、そう。
胴巻きサラムーンって言ってないのに。
そうそう。でっかい顔出てきた。
でっかい顔いきなり出てきた、ね。
出てきたみたいな。感じになってるんで、
ね、それリアクションできないですよね、
う
ん、
そうそう、で不意に聞いて面白かったから、うん、悔しかったっていう話なんですけれど、はい、のらりくらり妬みそねみを感じたっていう話なんですけれど、うん、
のらりくらりそねみ妬みね、
うん、妬みそねみかな、
うん、妬みそねみか、う
ん、はいはい、はい、
うん、覚えとくわ、
覚えとくわ、なんだその言い方なんだ、覚えとくわ、
いやでも面白いですね、
面白いですよ、
うん、その通りですね、
その通りだなと思ったんで、
あ、
だ
から、まあ、神降臨ね、うん、
神降臨ですよ、だからまあ本当にちょっとね、やっぱり優しさですからね、もう本当に、優しさ時代に早く突入してほしいですね。
そうですね。まあ少なくともまあ自分らで言うのもなんですけど、僕らは優しさ意識はしてますので。
そうですね。
い
や本当に、優しさ。
計算でね。
いや、それは計算ですよ。だって、もう仕組みになればいいと思ってるんですからね、うん、優しさが。いや、本当に。だからそこにもうちょっとこう、税金を導入してってほしいなと思ってますから。
3000億ぐらいね。
3000億ぐらい。もうその、ね、核とかにね、
うん、
そんだけ。3000億投入したら多少発展するんじゃないですかね、もう本当に。
すると思いますけどね。
いや、本当に。
うん、
多少ね。
うん、
待機児童問題も、
うん、
うまくいったらその3000億投入、優しさに3000億投入したその成果で児童待機問題が解決するかもしれないですからね。
ああ、なるほど。
うん、だからそういう意味ではもっと言っていいかもしれないですね。なんか3兆とか言っても、
うんうんうん、
3兆、超導入しても他にいい影響が出るかもしれないですから。
回り回って。
うん、うん、そう。
うんうんうん、
いや本当に
アホだ
いやなんでな、いやなんだなんだその深みがありすぎるフレーズ最後にどれに対してだよどれに対してにかかったアホだだったの最後、
あ、どこにかかったかわからん、
いやわからんかった、もう
あ、わからんの、
わからんかった、うん、
旧世代だわ、
いや旧世代なの、あともう、のらりくらり、妬み、そねみの話題出してから、自分が面白くなろうとする欲がすごいわ、ちょっとなんか。ダメだわ、これ。 やめるわ今週。そんな状態ではやれないから。
ちょっとね、煩悩がね。
煩悩が出ちゃってるから。
まあ、あれですね、もう、今年も終わりますし。
うん、そうそうそう。
もう、煩悩だらけで終わりたくないです
もん。煩悩だらけで終わりたくないですから、もうその後その番組一回も聞いてないですからね。煩悩増えるの嫌だから。まあ、そんな感じでね。
そうか、そういう。うん、え、のらりくらり、ネタ味噌ネミ。
はいはいはい。
やってるのは何歳ですかね。
いやだ、いやけど僕、パッと見た感じ、まあ、まあ、下だと思いますけれど、
うんうんうん、
まあけど世代的には近い、どうだ、そんなことないかな。
パーソナリティさんとはお知り合いですか？
あ、僕ですか？いや、全然全然。
あ、違う。
あの、本当に、あの、たまたま見つけて、
うん、
あの、面白いなと思っただけです。
たまたま見つけたんだ。
そうそうそうですね。なんか、
たまたま見つけたのが面白いとか、すんごい嫌だね。
いや、なんでね。なんなんだよ。たまたま面白いものを見つけて、すごい嫌だってなんだ。あんま聞いたことねえわ、お前。ラッキーだろ、お前。どっちかって言ったら。
いや、でもちょっとインプットしちゃったな。
ああ、そうですか。
うん。
まあ、ちなみに言うと、ジョーダン君に一回、ちょっと聞かせましたけどね。
あ、本当？
はいはいはい。確か。はい、
本当？
10 秒ぐらい。はい、
どうだったリアクション。
え、だからちょっと、リアクション悪いなと思って、ね。こいつと思って。
あ、ダメだな。まだまだですね、僕ね。
まだまだですよ。ジョーダン君まだまだですよ、本当に。
そうか。
そうですね。
でもな、まあね、でもこう、実はまあ、僕なりの、リアクションとしてね、何回も、番組名言ったり。
いやいやいやいや、そうですね。なんかこう、ひょっとしたらいい影響がし合えるかもしれないですしね。
そうですね。でも、少なくとも、刺激をちょっともらえたので。
そうですね。はいはいはい、はい。なんで、まあ、ね、
煩悩っていう刺激ですけども。
煩悩。なるほどね。
うん。
友情じゃないですけどね。
許せん人が増えてくわ。
いや、なんでね。どういう人とのお前付き合い方してんだ、お前、それ。だからまあ、本当に。
なんで人って面白いんだろうな。
だからまあ、面白さっていうものを追求してっても、
うん、
変な話、こうなるだけですから。
うんうんうん、
ネタ味噌ネミになるだけですから。
ああ、そうか。
まあ、コンラムコンゴンさんもまあ、とにかく、まあ、やっぱ優しさですね、
うんうんうん。
優しさというものを追求していけば、うん、何かしら、笑う。ね。結果になるんじゃないかなということで、はい。
そうですね。
で、まあけどその時間と、
うん、
タイミングと、
うん、
まあネタ、というものを選んでいくっていうのはもう本当に、
うんうんうん、
その通りだなとは思いますから、
うんうんうん、
じゃあ今回病気、っていう部分で言うとね、
うん、
やっぱりまた新世代に、
うん、
媚びを打っていく形になるんですかね。
まあ、でもそれがね、こう、なんていうのかな。
時代の流れですからね。
そういう感覚で生まれ持ってますからね。
はいはいはい、はい。そうですね。だから、ほんで、変な話、若い世代の方がやっぱり体力があるので、
はい。
実動に関しては彼らがしていくことになりますからね。
そういうことですよね。
実動に関しては。まあそういう意味では、やっぱり立てていった方がいいんじゃないかなという部分では、
うん、
やっぱりこう、常にこうリアクションを、まあ、求めるという、部分に病名をつけた方がいいのかもしれないですね。
ああ、そうですね。旧世代の方のっていうことですか。
そうですね。旧世代の。うん、まあまあまあ、コンラムコンクさんは新世代の方なんですけど。
ですけどもね。
なるほどね。
そういうことですか。
そういうことですね。ってなると病名としてはどうなるんでしょうね。
まあそうですね。まあちょっとこう、コンラコンコンさんも。
はいはいはい。
なんていうのかな。
うん。
ショッピングモールって。 やっぱこれ温かい家族とか。
そうですね。確かにこうファミリー感があるので余計確かにそういうものを。
そういうところじゃないですか。
自然に求めちゃうっていう部分では、ホラムコンコさんの感情はものすごく自然な感情だと思いますし、はい。
ただそこに、ちょっとね、こう、まあ余分というか、ほんの少し過剰な部分を持ち込んだというね。
いや、そうですか。過剰ではないと思いますよ。これぐらいのコミュニケーション。
ちょっとプクってしたもんをちょっと持ち込んだ。
ああ、ちょっとね。
そうですよ。こう、憲法9条に反するような。うん、
持ち込ませない、持ち込まないっつったのに。
うん。持ち込んだ
と。持たないっつったのに。
うん。で、そういうちょっと感覚がちょっとあるな。
ああ、ちょっとやっぱありますか。
うん。ユーモアが核だとしたらね。
ユーモアが核だとしたら。
うん。
そんな危ないものなんですか、やっぱユーモアって。
まあね、やり方によってはね、ブラックユーモアとかもありますし。
ブラックユーモアとかもありますからね。
うん。
だからそのユーモアの、
うん。
扱いがってことですね。
そうですね。ファミリーが集うところに、
なるほどね、
いらないものを持ち込む、ね。
ああ、そう。
うん。
だからその、ユーモアへの、ユーモアの扱いが、安倍政権より病ですね。はい、よくわかんないですけど。
どういうこと？
いや、だから、いや、ちょっとなんかこう、球場を崩していこうみたいなね。なんかその、
おちゃんと、ね、
あ
踏まえてくれてるんですね。
踏まえ、ちょっと。
優しいわ。
いやいや、もう、ね、ちょっとまあ、そう。
なんて病名でした？
いや、ユーモアの取り扱いが安倍政権より病っていう。ちょっとよく、いや、これも、ネタミソネミの影響出てそうでやだな、ちょっと。
まあでも僕もね、よく言われますけど、
はいはいはい、
まあそのよく言われる言葉を徳増君にも今言いたいけども、
はいはいはい、
何考えてんの？
何考えてんのって。いや、いや、ほんと死にたいだけですけどね、ほんと。
ユーモアの取り扱いが安倍政権より病ね。
そうですね。はい、
いい病気ですね。
いいんですか。あ、いい病気なんですか。うん、あ、そうですか。なんで、まあ、それはだから、もう変な話、前回ね、その、自民党も対処しましたからね。
はいはいはい。
主流な考え方ではありますけれど。
なんで政治とか知った口聞くの？
いや、全部知ってる知識言ってるだけなのにね。
うん。
うん。いや、なんかあれですよ。何考えてんのって言われた後に、政治の話挟まないと、何言ってんのって思われるじゃないですか。
ああ。
だからちょっとすいません。知ってますよ。
テクですね。トークスキルですね。
はいはい。
うん、
本当に、強靭じゃないですよっていうアピールです。
ああ、はい。自民党退所しましたもんね。
自民党退所したので、まあ、ホラムコンゴさんの発想は主流ですけれど、まあ、そこに優しさがあるのかっていうね。
はい。
部分でちょっとあえてその政治的な要素も含めて、ユーモアの、扱いが安倍政権より病っていうことで初めて政治色を出してみましたけれど。は
い、そうですね。あんまり良くないんですけどね。
良くない。
政治
宗教って話はあまり、こう、場であまり話さない方がいいなんてよく言いますから。はい。
うん、
まあけどちょっと、どうですか？いいんです。先生さえ良ければですけれど。
まあでも、いたしかたなかったんじゃないですかね。
いたしかたなかったですか？
うん。
そうですかね。いろいろ煩悩も出たしね。
そうですね。
ちょっと。
うん。
ちょっとセンス見せたい病も、ちょっと。強めに出ちゃってたし。
うん。こう、まあ、他力本願な部分も正直ありますけど。
はいはいはい。
でも、最後にその病名が出たっていうのは、ネタミソネミ。
のらりくらい。
のらりくらい、ネタミソネミの、に対してのちょっとこう、カウンターパンチというか。
なるほどね。
足りえたんじゃないかなと。
あ、そうですか。
うん、どうですか、のらりくらみ、ねたみそねみさんって感じですよね。
いやだ、言えてなかったけど。いや、まあまあ。言っときますけど、のらりくらり、ねたみそねみの人、僕らのこと知らないですけどね。はい。はい、そうですよ。まあけど、これで、また知ってもらえるかもしれないですからね。
ああ、はい。別に迷惑かけようなんて思ってないですから。
うん、そりゃそうでしょう、ね。そんなの、面白かったっていう話してるんですから。
そうですね。
そうそう。ちょっとだから、これで番組名がね、間違ってたら、間接的にね、なんか喧嘩売ってるみたいになったら嫌なんで。
ああ、そうですね。
はいはい、最後に。
まあでも、ライブなんでみたいなとこありますよね。
ライブ、まあ、そうですね。一応、録音して配信してるんですけれど、
はい。
ライブ編集でやってるんでね、僕ら。
そう、止めらんないんで。
いや、そうなんですよ。内容確認せずに、はい、頭とケツに音声足して、ライブ配信してますからね、僕ら。はいはい。チェックしてないんで。はい、
これでね、こうリアルタイムで検索しながらやると、トークに集中できないですしね。
そうそうそう。
うん、
はい、今、けど、これは、常識としてね。
ああ。
マナーとして検索させていただきました。
あ、はいはいはい。
のらりくらり、ねたみ、そねみという。
ああ、間違ってなかった
で。間違いなかったでございます。う
ん、
はい。
よかったよかった。
はい。ということでね。まあ、そんな感じで。
ノックネソ？
いや、ノックネソとか、いや、別にそれはこの方々たちが決めることなので。
ああ、そっか。
はい、別に僕らがどう、ノックネソとか、やめてください、なんか。
ああ、ちょっと。
今回の人間病院、ハッシュタグのとこに、ノックネソっつってね。そういうことすると怒られ出しますからね。
あ、そうか、そうか。
はいはい。まあ。
いやー、僕もなんか無意識で調子に乗ってんな。わからんわ。無意識だけは。
無意識だけは。
無意識はコントロールできん。
できない。けど、やっぱり無意識を振り返れるってことは素晴らしいことだと思います。
まあね、でも。
無意識を最後に意識するってことがね。
ただ理想としては無意識は理想、コントロールしたいですよね。
なんで
本当に。
それ無意識じゃねえじゃねえか、お前それ。いや、やっぱり、ね。
しまったな。
いや、まあまあ、番組名もね、ネタミソネミっていう、部分もあってね、ちょっと、面白いなって思っちゃったことを、振り返ってたら、自然に、妬んでた自分たちに気づいたというね。
で、コピー売るわけでも何でもなく、普通にシンパシーは感じますね。
そうですね。はいはい、いや、そうなんですよ。はい、はい、はい。なんで、まあ、ちょっとね、もし、ね、よければ、ね、この放送も聞いていただきたいな、なんてね、思いますけどね。はい。はい、というわけで、じゃあ、今週はね、この辺でお別れしたいと思います。それではまた次回、さよなら。
薬を買いなさい。おいちにの薬。